最近何のために働いてるんだろうとか、自分のやりたいことって結局何だったっけってふと割に返る瞬間ありませんか？
ああ、ありますね。すごくわかります。
なんかこう、日々の仕事とか家庭の責任に追われてるうちに、自分の本命はどんどんわからなくなっちゃって、気づけば世界がなんだか色あせたモノクロ映画みたいに見えちゃうみたいな。特に30代40代のビジネスパーソンの方ならこの感覚結構共感できるんじゃないでしょうか。
本当にそう思います。
で、今回はですね、まさにそんなあなたの心に直接響くようなあるシリーズを深く掘り下げていきたいんです。物語を読み進めるだけで自然と自分と向き合えるっていう新しいスタイルの書くビジネス小説シリーズでして、シリーズ名は「書けば整うアウトプット自分整理術」。
このシリーズの根底にあるコンセプトが、物語で共感し、ワークで整えるっていうものなんですよ。
物語で共感してワークで整える。
だから、単なるノウハウ本とか、こうすれば成功するみたいな自己啓発書とはちょっと一線を画しているんです。
ほう。
読者が物語の主人公と自分を重ね合わせて一緒に旅をするような、まさに体験型の読書と呼ぶのがふさわしいかもしれませんね。
体験型の読書ですか。面白いですね。ただ本を読むだけじゃなくて、自分もその世界に入り込んでいくみたいな。
その通りです。で、物語には共通の舞台があって、それが路地裏にひっそりと佇む不思議な喫茶店、羅針盤なんです。
喫茶羅針盤？
ええ、人生の道に迷った人たちが、なぜか自然とこの場所にたどり着くんですね。そこで、物静かなマスターとの対話を通じて、そして何より、書くっていう行為を通じて、自分だけの人生の羅針盤を見つけていく。
なるほど。
そんな場所なんです。で、今回は、そのシリーズ第3巻となる、モノクロのない日に私だけの色を深掘りしていきます。
では早速その世界を紐解いていきましょうか。本作の主人公は42歳のデザイナー佐藤誠さん。仕事ではクライアントと若手の板挟みになる調整役。家庭では文句を言わないいい夫。とにかく周りの期待に応え続けることで自分の立ち位置を保ってる。波風を立てない正解ばかりを探してるうちに、いつしか自分自身の色、つまり自分の感情とか欲求を失ってしまったと。いやー、この設定身につまされる人多いんじゃないですかね。
本当にそうですね。今の社会だと、この調整役に徹することが、ある種の処世術として求められる場面がすごく多いですから。
あー、わかります。
自分の意見を強く言うより、全体の調和を優先するのが大人みたいな。誠さんはその役割を完璧にこなそうとするあまり、自分を見失ってしまった。現代を象徴するようなキャラクターと言えますよね。
そうなんです。で、そんな彼の日常に衝撃的な一言が投げかけられる。妻から「あなた自身の心がない」と。
うわあ。
これはきついですよね。で、この言葉が引き金になって彼の見る世界は本当に色を失ってしまうんです。
文字通りモノクロ映画のように見え始めると。
ええ、この世界から色が失われる感覚って極端な表現に聞こえるかもしれませんけど、心が疲弊しきった時には本当にこんな風に感じるかもしれないなと。
ええ、そしてここからがこの本が提供する読書体験のまさに核心部分です。読者はもうただの傍観者ではいられなくなる。
ほう。
主人公の誠さんと一緒に、あの不思議な喫茶店、羅針盤のカウンターに座ることになるんです。
ああ、自分もそこに。
そうです。そしてマスターから出される4つのワークに、誠さんと一緒にあなたも挑んでいく。物語に没入しながら、ごく自然に自分自身の内面と向き合うことになる。すごく巧みな仕掛けですよね。
その4つのワークが、誠さんが失ってしまった自分らしさの種を見つけ出すための4つのステップになっているわけですね。まず第1章は仕事編。日々の業務、生産の場合はクライアントからの終わらない修正対応に疲弊してるんですが、その退屈に思える仕事の中に埋もれてしまった自分なりの価値とか喜びを再発見するプロセス。
ここで興味深いのは、マスターが「今の仕事は間違ってるから転職しろ」とは一切言わないことなんです。
あ、言わないんだ。
ええ、そうじゃなくて、その修正対応という仕事の中に、あなただけの価値が眠っていませんか？ って問いかける。
なるほど。
でマスターさんは書くことを通じて自分が単なる作業者じゃなくてクライアントの混沌とした思いを整理して形にする翻訳者の役割を果たしていることに気づくんです。
翻訳者。
ええ。そしてその中にほんの少しだけ自分なりの工夫を加える遊び心っていう最初の自分らしさの種を見つけ出すんですね。
なるほど。現状を否定するんじゃなくてその中から意味を見出すと。でも仕事の価値を見直すっていうのは、まあ、自己啓発の王道な感じもしますけど、次のステップはかなり意外でした。
ほう。
まさか嫉妬とかイライラといった普段は隠しておきたい感情に焦点を当てるとは。第2章は出会い編ですね。
ここがこの本の非常にユニークでパワフルな部分なんですよ。
へえ。
私たちは普通嫉妬とか怒りみたいなネガティブな感情は悪いものだから感じちゃいけないって蓋をしようとするじゃないですか。
しますね、間違いなく。
でもこの本ではそうした感情こそが自分を映し出す鏡なんだと捉え直すんです。
鏡ですか。というと例えば後輩の自由な発想に嫉妬しちゃうっていう場面がありますけど、それも鏡だと。
なぜその後輩に嫉妬するのか、なぜ妻の何気ない一言に苛立ちを覚えるのか、その感情の裏側をマスターの問いかけに導かれながら深く掘り下げていくと、本当は自分ももっと自由に表現したいとか、本当は自分ももっと本音で生きたいっていう強烈な憧れが隠されてることに気づかされるんです。
うわー、それは
嫉妬は自分の中にあるこうありたいっていう願いを相手が体現してくれてる時に生まれるシグナルなんですね。
嫉妬が実は自分へのヒントだったなんて、これは本当に目から鱗ですね。でも正直なところ、そういうネガティブな感情と向き合うのってかなり勇気がいりませんか？
いりますね。
多くの人はそこで挫折しがちですけど、この本ではそのハードルを下げるための具体的な工夫、例えば最初のステップみたいなものはあるんでしょうか？
いい質問ですね。もちろんいきなり嫉妬の根源を探れって言われても難しい
ですよね。
だからマスターはまず誰のどんな言動に心がざわつきましたかと具体的な出来事を書き出すことから始めさせるんです。
ああ、まずは事実から。
そうです。そしてその時どんな気持ちになりましたかとか、もしあなたがその相手に何か言えるとしたら何を伝えたいですかって段階的に問いを深めていく。
なるほど。
感情そのものを断罪するんじゃなくて、あくまで出来事と自分の反応を客観的に観察する、このプロセスを経ることで安全に自分の本音に触れることができるように設計されてるんです。
なるほど。感情の波に飲まれるんじゃなくてまずは観察者になるわけですね。それならできそうな気がします。そして旅はさらに真相へと進んでいく。第3章は思い出編。ここでは今まで意識的に蓋をしてきた過去の痛みと向き合うことになります。
そうです。聖さんにとっては若い頃に独りよがりな作品を作って手ごこい失敗をした経験がトラウマになってる。
ああ。
そのせいで自分の色を出すのは危険だって心を閉ざしてしまったんですね。多くの人がこういう過去の失敗を呪いみたいに感じて自分を縛りつけてしまっています。
弱みが強みになるという話はよく聞きますけど、この本ではその転換のプロセスが具体的に描かれているのがポイントなんですね。
おっしゃる通りです。単なる精神論で終わってないというか、誠さんはワークを通してあの失敗があったからこそ伝えたいことが伝わらないっていう痛みを誰よりも深く理解できるようになったことに気づきます。
あー、なるほど。
その痛みを知ってるから彼はクライアントの言葉にならない思いを汲み取ってどうすれば相手に届くかを必死で考える翻訳者としての力を手に入れていた。
はい。
つまり過去の痛みとか弱さは他人の痛みを理解して思いを届けるための優しさっていうかけがえのない武器に変わってたんです。この転換点が物語の大きな感動を呼びますね。
弱さだと思ってたものが実は最大の強みだった。これは自分自身の過去の失敗も見方が変わってきそうですね。
ええ。
そして最後の第4章、感情編で旅はクライマックスを迎えると。
はい。これまでのワークで仕事、人間関係、過去と向き合ってきた誠さんですが、まだ何かが足りない。
まだあるんですか？
それが彼自身がずっと押し殺してきた感情そのものでした。この章では喜びも怒りも悲しみもそれらすべての感情こそが自分だけの世界を彩る絵の具であるという真実にたどり着きます。
感情が絵の具というのは詩的な表現ですけど、具体的にはどういうことでしょう？例えば怒りとか悲しみといったネガティブな感情はキャンバスを汚すだけの悪い色だと考えてしまいがちですが、
そこが重要なポイントです。この本では
感情にいいも悪いもないと断言してるんですね。例えば私たちが怒りを感じるのって自分が大切にしている価値観が誰かとか何かに侵害された時ですよね。
はい、そうですね。
つまり怒りは自分が何を譲れないほど大切にしているかを教えてくれるセンサーなんです。悲しみは何を失いたくないかを教えてくれる。
なるほど。感情はただのやっかり者じゃなくて自分を理解するための羅針盤そのものだと。
その通りです。私たちは同じ出来事に遭遇してもそれぞれ違う感情を抱きますよね。その感じ方の違いこそがその人だけの個性であり輪郭なんです。
ああ、誠さんはこれまで邪魔だと思っていたネガティブな感情でさえもそれだけ強い情熱が自分の中にある証拠なんだと捉え直します。
うんうん。そしてただの調整役や翻訳者ではなく自らの感性で世界を味わい尽くす感性の探求者として再生していく。このラストは本当に胸が熱くなります。
いや、本当に深い旅ですね。そしてこの旅のすべてのプロセスで中核を成しているのがやっぱり書くっていう行為なんですよね。
まさに
各章に用意されたマスターからの質問にペンを走らせて答えていく。頭の中だけでぐるぐる考えてるだけでは見えなかった自分の本心が書くことで初めて見える化される。この感覚が物語を通して非常にリアルに伝わってきました。
ええ、書くっていう行為は思考を外部に出力して客観視するプロセスですからね。
はい。
自分の手で書いた言葉を自分の目で見ることでまるで他人事のように自分の悩みを分析できる。この自己との対話こそが整理と発見を促すんです。
なるほど。
しかもこの本がなぜこれほどパワフルかというと著者である宇都宮大輔さんご自身の体験が色濃く反映されているからなんです。
ああ、著者自身の実体験がベースにあるからこそこれだけリアルな物語が書けるんですね。確か著者もかつて心がモノクロに見えるような経験をされたとか。
そうなんです。彼自身もかつて周りの期待に応えようとするあまり感情のスイッチを切って心が疲弊しきってしまった経験をお持ちで、そこから神との対話、つまり書くことを通じて本来の自分らしさと色彩を取り戻していった。
そうだったんですね。
だからこの本は単なるフィクションじゃなくて著者の魂が込められた非常に実践的なメソッドでもあるわけです。特典としてワークシートもダウンロードできるので読者がすぐに自分の旅を始められるのも著者のあっささを感じますよね。
なるほど。だからあんなに説得力があるんですね。さて今回の話をまとめるとこの物語はどこか遠くにある成功法則を学ぶためのものではないと。
ええ。
そうではなくてあなたの中にすでにある自分らしさの種を一つ一つ丁寧に見つけ出してそれに名前をつけてそして育てていくためのいわば冒険の地図という感じでしょうか。
まさにその通りです。読み終える頃にはきっと自分には何もないという長年の思い込みから解放されているはずです。
はい。
そして嬉しいとか悔しいとかそういった自分の感情という最も信頼できる羅針盤を手にしているでしょう。
うんうん。
それは誰かの人生の脇役として生きるのをやめて自分の人生というキャンバスを自分だけの色で綾どいていく主人公になるための確実な第一歩になるはずです。
ページをめくりペンを走らせているうちにいつの間にか自分の世界の見え方が変わっていく。この本はそんな魔法のような読書体験を約束してくれる一冊ということですね。
ええ。それでは最後にこの本の前書きにある一文をあなたへの問いとして投げかけてこの時間を締めくくりたいと思います。
はい。
もし今のあなたの心を色で表すならどんな色だと思いますか？すぐに答えが出なくても構いません。ただ少しだけ考えてみてください。そしてこう付け加えさせてください。
はい。
そして明日はどんな色であなた自身の人生を描いてみたいですか？